ニックスで読み解く英単語の仕組み。皆さんこんにちは、フォニックス英会話講師の坂下悦子です。
インタビュアーの上由紀子です。坂下さん、171回目、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、この番組はフォニックスを使って発音力、リスニング力、英語力アップに役立つ情報をお送りしていきます。さあ、今日はどんなお話ししていきましょうか。
はい、今日はですね、はい、この番組でも今ね、うちの継続学習サポートのeFonicsラボの内容を強化していますっていうことをね、お伝えしたと思うんですけれども、今回ですね、私じゃなくて、ちょっと外部の講師の方をお招きして、特別セミナーをやったんですね。そうなんですよ。で、これが、まあ、直に英語じゃないんですけど、まあ、英語にも使えるし、皆さんのね、普段の、なんか行動管理とか、思考管理みたいに使える内容なんですね。
なんか、英語だけじゃなくって感じですね。面白い。どんなことやったんですか？
どんなセミナーだったかっていうと、マインドマップのセミナーなんですけど、マインドマップって神谷さん知ってます？
マインドマップ。
初耳？
聞いたことあるようで、ちゃんとは分かってないかもしれないです。
なんかじゃあ言葉としては聞いたことがあるけど、それは何かはよく分からないみたいな。
そう。
昔のフォニックス的な感じです
かね。そう。
企業塾とか通ってたりすると、マインドマップやってますとか、マインドマップの講師してますっていう人がちらほらいたので、結構ね、前から存在は知ってたんですけど、でもなんか、わかるけどわからないみたいな。詳しくは私もわからないみたいな。
そう、詳しくはわからない、
なんか、絵にするやつでしょみたいな。なんか予定を絵にするといいってやつでしょみたいなね、軽い認識だったんですけれども、ちょっとね、やっぱりそういう時間管理とかって大事じゃないですか。この番組でもね、新年からなんか目標を決めて一緒にやりましょうっていうふうにね、ご提案させていただいてるんですけど、やる気はあっても、やっぱ行動に移さなければ意味がない。ってなった時に、なんかこういうやっぱマインドマップとか知ってると役に立つかなと思って、私自身がね、すごい学んでみたかったので、今回、うちのスクールの卒業生の方でマインドマップのね、資格を持ってる方がいらっしゃったので、その方にお願いして、セミナーをやったんですね。はい。で、神谷さん、今、マインドマップなんか、絵みたいなイメージあります？
マップ、マインド、思ってることマップだから、まあ、道筋を、目で見える形にするのかなとか思いながら、なんだろうな。
そうですね。私またこのね、ポッドキャストということをすっかり忘れていて、それをね、また画像でお見せできるところなので、まあ、今日は、まあ、マインドマップをね、できるようにしましょうとか、こういうのですって説明ではなくて、なんか、やっぱり、それやったら、すごい効果ありましたっていう、しようかなと思って。
漠然とこうしたいな、ああしたいなっていうのはあるけど、頭の中って見えないですもんね、そう思う。
そうなんですよ。だから、そのマインドマップは思考の見える化みたいな感じで言われてるんですけど、
はい。
一応、なんかそのやらなきゃいけないことっていうのは、手帳に書いたり、メモに今日これとこれとこれをやる。今月はこうやりたいみたいな書きはするんですよ。
トゥードゥーリストみたいなことはしますよね。
するんだけど、なんか、やらないのはそのまま、なんか、そのままどこかに消えていくみたいな。
書いて満足することは多いかもしれない。
そうなんですよ。で、まあでもマインドマップも書くのは一緒じゃないと思ったんですけど、ちょっとやっぱ書き方とかにコツがあって、なんかそれ通りにやっていくと、なんか本当に頭の中が全部出されたような感じがして、いっぱい書くんですよ。で、これが、やってないことはそのまま残り続けるわけですよね。で、そう思うと、いや、こんなものがごちゃごちゃした状態は嫌だみたいにすごい思って、私は。で、なんか数年放置していたことをね、昨日ついにやったんですよ。
ついに。
そう、ついにこの、ね、頭の片隅にずっと置いていたものを、 こう、なんかそのマップの中に入れてしまったら、あ、私はこれを数年引きずってやって、このまままた数年引きずるのかと思うと、ちょっとね、ちょっともうやろうと思って。
でも動くことができるんですね、マップ
う
に入れるこ
ん。
とで自分が。
そうなんですよ。不思議なんですけど。で、あとなんかポイントとして習ったのが、まあ、予定というかやることを書いて、で、さらに、全部に優先順位をつけましょうってやるんですね。
全部に優
うん。
先順位。ああ。何を先にこなしていくかじゃないですけ
うん。
ど。うん。
そうなんですよ。で、それもね、綺麗には、正確にはつかないんですけど、まあ、大体こうだよね、みたいな、でもいいからどんどんつけてくださいっていうことで、つけたんですけど、やっぱそれすると、あ、これは、緊急度は高くないけど、やらなきゃいけないって思ってるんだなっていうのが、なんか可視化されて、やっぱもうほっとけないみたいな感じになってきたんですね。
ですね、マインドマップ。
はい。でね、うちのそのラボのね、生徒さんたちもみんな、参加して実際に書いてみて取り組んでいただいたんですけど、やっぱりね、こうなんか、やるべきことが見えてきたとか、英語学習にどんな感じで使うかも分かってきたみたいな感じで、評価が高いセミナーでした。
素晴らしい。もう、その資格を持たれた方が、まず生徒さんにいるのもすごいなと思うんですけど、マインドマップって、それこそこれ聞いて、あ、いいな、やってみたいなと思った時に、どう書きゃええんやろっていうのがみんな多分頭に来ると思うんですけど、どうですかね。
ね、そうですよね。だから、なんとなく見てると簡単に書けそうだなっていうような感じなんですけど、独学で、なんかよくわかんないけどこんな感じでしょってポイントとかもわからずなんとなくやるよりも、やっぱりこうちゃんと資格を持ってる人に、あ、こうやって書きます。ここはこうするのがコツなんですよってちょっと教えてもらうだけで、今までと全然なんか理解度とか変わってきたので、マインドバンプもね、フォニックスも一緒ですけれども、なんとなく簡単そうだから、なんとなくこれでいいかな、みたいな感じになりがちなんですけど、しっかりね、プロの人に見てもらうとまた変わってくるので、はい、皆さんもね、ちょっとそういうのとか、ぜひね、今年学んでみるといいかなと思います。そうやって頭の中をね、見える化するっていうのが行動をね、加速するのにつながりますから、ぜひね、マインドマップ調べてみてください。
ぜひお願いします。では、本日も一単語をやっていきましょう。今日はどんな単語でしょうか？
はい。今日はね、マインドマップのお話をしたので、マインドかマップにしようと思ったんですけど、マップだとね、ちょっと簡単すぎるかなと思って、マインドの方でいきたいと思います。
マインドの方でやりました。綴りは MIND ですね。
まあ、こっちもね、そんなに難しくはないですよね。
そんな気がしますけどね。
うん。
でもまあ、いざ読もうとするとちょっと緊張しますよね。で、マインドってカタカナで言ってしまってるけど、きっと近いんだろうなと思うと、愛が名前読みになるんだろうなとか、でも、どうではなく、ドゥに持っていきたいなっていう気持ちは湧いてきますけれども。
素晴らしい。
なんだろう。マインド、みたいな。
あ、いいですね。もう神谷さんは大体大丈夫ですね。
大体、ありがとうございます。
はい。で、これも、まあ、ゴールが分かってるから、まあ、全部音読みにしたら、ミンドみたいにはならないですよね。マインドマップって言ってるのが、なんか
そう
ゴー
で
ル
す。
がこんな感じだから。
近づけようとはしますね。
で、そうすると、今、神谷さんがやっていただいたみたいに、I のところを、I じゃなくて、I っていう音読み、にした方がいいなーって感じですよね。で、他はそのままでいいですね。音読み。M, N, D は音読み。で、さっきも言っていただいた、ドじゃなくて、ゼ。
で、
終わる。
はい。
で、それでもう一回言ってみてもらっていいですか？
む、め、あ、マインド、マインド。
発音するときに、なんか、ポイントっていうか、なんだと思います？今のでいいんですよ。でも今自信なさそうだから、ポイントを明確にすると自信が持てると思う。合ってますよ、全部。
合ってるんですよね
そう。なのに自信がないから。
私気をつけてるのは、愛の名前読みをなんか山なりにしようっていうところは、ちょっと意識はしてて、
そうそうそうそうそう。
mind, mind. うん。
そうで
これ、
す。
私から出てくるのはこれぐらいでしょうか。
あ、もうそれだけです。それで終了でございます。
よかった。
まず、
はい。
ま、日本語とカタカナと英語の違いみたいなところを明確にしていくと、私たちの漢字では、マインドっていう一個ずつを言っているんですよね。
はい。4音ですね。
マインド、マインドっ
運
てい
動。
うふうになるわけです。
はい。
でも、英語だと今分解したら、M の音読み、I の名前読み、N の音読み、D の音読み。で、I を滑らかにしましょう。
は
で、そのまま、ム、アインド、
い。I'm the
マインド。
mind. Mind.
で、ちょっと亀さん結構 D が消えがちかな。私の声
ああ、
に届いてないだけかな。
マイク乗ってないかもしれないですね。ちょっと強めに、ちょっとだけ強めに。
強めに。
Mind. Mind.
まあね、そんなに、ドゥだけしっかり言う必要はないんですけど、
ちょっと
マ
こ
イ
れ
ン。
ね、うん。
ちょっとね、こ
ポッ
れ、
ド
音
キャスト
声
的
だ
な
か
問題かもしれないで
ら。
す。
そうかもしれないですけど、ちょっと綺麗に最後まで乗るようにすると、マインド。
マインド。マインド。
感じですね。なので、でも D さんと I さんでどっちが主役ですかって言ったら、I さんの方が目立っていいので、マインドって、だからここの逆転はしなくて、マインド。
mind,
そう、D
mind.
さんはサポートとして私いますよって、安心してくださいねって感じ。
わ かりました。存在は消しちゃダメだけど、いるよ。
でも、愛さんを食ってかかることはしない。
mind.
そうす
な
る
し。
ともうぐちゃぐちゃになっちゃうから、
はい。
愛を目立たせてあげて、mind。
mind, mind.
今一番自然な感じ。
おー。
そんな感じですね。で、
はい。
これは、なんか急に愛さん名前読みになっちゃったんですけど、何なんですかっていうのは、まあこれは、まあルールってほどではないんですけど、ND。
はい。
ですよね、最後。
ND。
の前の I は名前読みになりがち。いつもではないけど。
でも、なんか上げてくといっぱいありそうですね。
そうですね。ファインド、カインド、ブラインドとかそ
ああ、
ういう
もう
の
聞いたことあってわ
ね。
かる名前の。
でも全部このさっきの I は一緒。ファインド、カインド、ブラインド。
Fine, kind, blind.
だから全部、アイさん目立って、サポート D さんみたいな。バランスでいくと、
はい。
綺麗に上がると思いま
ありがとうございます。ぜひとも皆さんも愛の滑らかさだったりとか、D が消えがちになる私のような感じだと、ちょっと支えをね、多めにしてみたりとか、やってみて、思います。ありがとうございました。では、インフォメーションをお願いします。
いつもお聞きいただきありがとうございます。ここで本気で英語の音を変えたい方へ大切なお知らせです。音声や動画なので、独学でフォニックスを学んでいる方は多いと思います。でも、知識は増えても、自分の発音が本当に合っているのか不安。音読みの先はどう学べばいいの？と一人で、悩んでいませんか？そんな方は、まずは60分のトライアルレッスンで、あなたの声を私に聞かせてください。あなたの音の癖を瞬時に見抜き、その場で矯正のポイントをお伝えします。なんとなくのフォニックス学習から一生ものの英語耳を手に入れるための全体像と最短ステップをお伝えします。お申し込みは概要欄の一番上にあるリンクから30秒で完了します。まだ心の準備ができてないという方は、同じく概要欄にある LINE の無料発音診断を試してみてください。まずは自分の現在地を知ることから始めてみましょう。それではレッスンで直接お会いできるのを楽しみにしています。
本当に自分の癖って自分じゃ気づけないですからね。全体像をしっかりと把握して最短ステップで取り組むと一番早く確実に変わります。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。今回はここまでということで、ここまでのお相手は
お肉性緩和講師の坂下悦子と。
生徒インタビュアーの神谷由紀子でした。それではまた次回ありがとうございました。
ありがとうございました。